はーい、皆さん、こんばんは。はい、というわけで、始まりました、レイブンズナイト、第、今日は何回放送だ？第539回放送でございます。本日もよろしくお願いします。はい、というわけでですね、始まったんですが、今日ちょっと大事なお知らせがございます。現在ですね、はい、アリスさん、ラジオの相方でございます、アリスさんがですね、現在、まだ降臨しておりません。はい、画面を見ていただける方はわかると思うんですけど、現在アリスさんには天使の輪っかと羽が生えておりまして、半透明の状態でございます。はい、というわけでアリスさんがまだ降臨してませんので、今日はですね、前半しばらくですね、確かね、何時だ、ちょっと待ってください、今連絡、お、そうですね、10時半ぐらいには到着予定でございます。到着予定だそうです。はい、10時半ぐらいには到着予定ですので、まあ、それまでにですね、それまで、適当に、喋っていきたいかなと思います。はい、というわけで、やっていきたいと思います。レイブンズナイト、今日は第何回だ、第539回放送ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、まあ、前回からちょっとだけ、アリスさんの何でしたっけ、アバターを用意したりとかしてたんですけど、まあ、今日は、一応雑に自分用のも作ってみました。ものすごく雑に作ってしまいました。はい、正直、手抜きもいいところです。 目すら動きませんはい、雑にちょっとだけ動くのを、自分用のを作ってみたんですけど、はい、まあ、アリスさん降臨していただければ、アリスさんがご降臨すればですね、そちらも合わせてやっていきたいと思いますんで。さてさて、ここでですね、ちょっとだけ、何でしたっけ、問題ってほどではないですけど、ちょっとだけですね、クイズではないかな。アリスさんが何時に来るかクイーズ、イエーイ、パホパホパホパホパホ、アリスさんが何時に来るかクイズ。はい、アリスさん何時に来るんでしょうね。まあ、コメントで、予測していただければいいと思うんですが、まあ、私はですね、一応予定としては10時半くらいになりそうです。で、アリスさんから連絡いただきました。ですんでね、まあ、一応、10時半より前に来るか後に来るか、これをですね、皆さんに予想していただこうかなと思います。はい、あ、それとですね、今回からちょっとだけですね、画質変えてみました。はい、ちょっと画質を、上げてみたんですが、スムーズに動いてるのかな。ちょっとね、自分での様子もまだ確認してないんですけど、大公開時代オンラインのゲーム内の画質とかですね、それをちょっとだけ、いじってみました。まあ、背景画像とかも、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。背景画像とかもこれ綺麗に映ってるのかな？ニコ生の方でですね、私自身が、確認できてないので、なんとなくわかんない部分はあるんですけど、映ってるのかな？大丈夫っぽいですね。はい。一応、画質を、まあ、配信ビットレートをちょっと上げてみました。ですんでね、まあ、前よりは、画質が綺麗になってるのかなって思ったりもしてるんですけど、ちょっと気になるところではございます。はい。というわけでですね、今日も始めていきたいと思います。アリスさん、一応予想、いくつかコメントいただきました。ありがとうございます。アリスさんが半透明、頭に輪っかがついてるというね、この早速コメントいただきましたが、魂が入るとですね、アリスさんが、降臨するということでですね、はい。まあ、ドラクエの棺桶よりはマシかということでですね、このまま来なかったらどうなるんだろうということなんですが、はい。一応ですね、22時半ぐらいに予定してるんですが、温かいコメントいただいてます。23時59分到着予定です。これ、アリスさん完全に寝てますよね。 はい、で25分に1票、そして、22時30分ぐらいに到着予定、22時22分に来ると見たっていうことでございます。はい、まあ一応ですね、アリスさんが到着するのいくつか予測は されてるんですが、まあだいたいね、はい、22時22分25分、22時30分より前ぐらいに、到着予定をね、予定だと見てる方がねいらっしゃるみたいなのでね、アリスさん、多少信用されてきたのかなって思いながら、はい、まあ、アリスさんが来るまではちょっとね、半透明の状態でいてもらいたいと思いますので、早めにこのままはい、アリスさんは天使のまんまにですね降臨されないってケースもございますんでね、あらかじめご了承くださいませ。まあうどん系に関しましては、アバターの関係でアリスさんとセットでやってくる予定でございます。はい、アリスさんとセットでやってくる予定でございますので、ご了承いただければと思います。はい、というわけで始めていきましょう。レイブンズナイト、第今日は539回放送です。よろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、暑さに負けないようにやっていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りします。そしてですね、サブパーソナリティでございます、アリスセラフィムさん、アリスさんですね、現在まだ、魂が降臨しておりますね。ですんでね、現在天使の輪っかと、羽がついている状態でですね、現在まだ眠りについております。一応ですね、22時半30分ぐらいになりそうということでですね、連絡はいただいてるんですが、はい、連絡はいただいてるんですが、ね、久しぶりにまだまだ、来れないということ、まだ来れないということでですね。そしてですね、早速、たくさんの、広告いただいております。ありがとうございます。ティアちゃんさん、当選坊地さんさん、そしてですね、泉さん、広告ありがとうございます。あと、鶴瓶さんもですね、投稿いただきました。ありがとうございます、投稿じゃない、広告いただきました。はい。あと、通りすがりさんもいただきました。通りすがりさんからもいただきました。ありがとうございます。というわけでですね、現在、ランキング、ニコニコランキング、まだ決まってないのかな？はい。ニコニコランキング、これちょっとね、確認し、なんとなくね、気になるので確認したいと思います。ニコニコ生放送、ランキングですね。それを、ちょっとね、見に行こうかなと思っておりますが、ゲームのカテゴリーの中で、はい、生放送中のランキング、現在、レイブンズナイトが第5位ぐらいですね。レイブンズナイト第5位ぐらいでございます。まあ、まあ、この水曜日のこの時間に無駄にランキングが上がる、謎のラジオ番組ではございますけど、はい、一応ですね、説明しておきます。レイブンツナイトはですね、ネットラジオ番組でございます。大公開者オンラインのゲーム内の映像は映しておりますが、実況放送などではございません。あくまでラジオ番組、音声として、まあ、ゲームを知らない方でも、楽しんでいただけるような番組にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、でですね、早速、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題でございます。じゃじゃん！はい、本日のお題は、夏といえば、でございます。本日のお題は、夏といえば、ですね。 まあ、この時期、今年はね、なんか私個人的な感想なんですが、いつの間にか夏になっていたような気がするんですよね。まあ、気象庁曰く6月から8月が夏というはずなんですが、まあ、今年ね、暖かくなかったのかな、なんとなく6月はまだ夏って感じがしなかったんですよね。まあ、一応本日のお題は夏にちなんだお題ということで、夏のお題で行ってみたい、夏といえばですね、で行ってみたいと思います。はい、まあ夏といえば、まあ水着とかですね、まあ、夏といえば何を連想しますかということでですね、まあ、夏の食べ物や夏の行事、夏のアイテムなどなど、まあ、思いついたことは何でもいいのでご投稿ください。レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に、の本日のスレッドに投稿していただくのも OK ですし、あとですね、ニコニコ生放送、ニコ生で、コメントいただいても OK でございます。ニコ生の方にコメントいただくでも OK でございますね。はい、で、何でしたっけ、一応お題のコーナーは後半の夜の、後半の23時からとなっておりますので、まあ、コメントいただいた場合とかでもですね、場合によってはそちら順番、ご案内に、まあ、コメントの読み上げとかですね、紹介はできると思うんですけど、コメントの紹介がですね、順番が前後する場合もございますので、あらかじめご了承くださいませ。そしてですね、なんかまあ病院の夜景よりも船の方が綺麗ということなんですが、まあ、梅雨明けしたらアリスさんも早いんじゃねっていうことなんですが、アリスさんはですね、ジメジメすると、行動力が落ちるのかな。私は逆にそのジメジメしてるの大好きなので、行動力が非常に活発になる感じでございますけどね。はい、で今現在ですね、なんか、福引キャンペーンでですね、ニコニコポイントリニューアル記念ということで、福引キャンペーンというのが行われてますので、そちらのガチャを回せば、福引ポイント出ます。ぜひぜひ、これ見てる方、興味気になった方はですね、広告してください。広告していただければと思います。まあね、多くの方の目に留まっていただければと思いますので、よろしくお願いします。本日のお題は夏といえばでございます。はい、まあ、夏にちなんだお題ということでですね、夏といえばで思いついたことをぜひぜひ、書いていただければと思います。はい、ゲーム内の画面ですね、一応現在映っちゃってますけど、まあ、この放送基本的にバックナンバーが残るのは音声、現在は音声のみとなっております。ですのでね、まあ、映像に関しましては名前が載ってもいいよって方は、まあ、見ていただいて出ていただいても OK ですけど、まあ、基本的にはね、映像とかは、映像に関しましてはバックナンバーは残しません、ご了承くださいませ。音声はですね、過去放送すべて一応聞くことができる、事故録音事故があった時以外はすべて聞くことができるって感じになっておりますんで、ぜひぜひ、聞いてみてください。はい、というわけでアリスさんが到着するまであと16分、はい、あと16分を予定しております。アリスさんが到着するまでにあと16分を予定してるんですが、まだ来てないの、まだまだまだですね。はい、一応予定としましては22時30分到着予定なんですが、アリスさんが来ないとね、なかなかその話がなかなか持っていけないっていうのはあるんですけど、まあ、アリスさんが来てからね、ちょっと紹介したいものもあったりはするんで、それをやっていきたいと思います。というわけで、まあ、最初のコーナーに進んでいきましょうかね。まず最初のコーナーからコーナーに行く前に、まあ、今日も最後までダメだダメだ。はい、今日も最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。 ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式ニュース、公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大航海時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、そういった情報をですね、耳から入手することができる、まあ、毎週火曜日にですねアップデートとか更新が行われますので、一応そういった内容を紹介していくようなコーナー、またはですね、世間を騒がしているニュース、ちょっとした話題なんかをですね、皆様に紹介していけるようなコーナーとなっております。まあね、ゲーム内のニュースだけじゃなくて、まあ、気になってる話題とかニュースとかですね、そういったものも紹介できればなと思います。はい、よろしくお願いします。まず最初に紹介するのは大航海時代オンラインの、公式サイトを見ていきましょう。大航海時代オンラインロストメモリーズ、まずはワールドニュースから、7月16日クライアントパッチ内容、これは先週紹介しましたね。はい、先週紹介しましたので今年はスルーということで、不具合の対応状況のお知らせですね。なんか不具合があったのを、一応対応中いくつがございます。対応中に関しましては、7月16日の定期メンテナンス終了後、地方艦隊で生産可能な船デコの一部が、取引不可能状態になっているという状態でございます。これは現在対応中でございます。一応取引ができるように、対応する予定でございます。現在修正中ですね。で、続きましてイベントのキャンペーン、これは5月10日のやつなんで、5月10日のイベントが未だに不具合対応中になってるんだけど、これいいの？まだ対応できてないんですけど、はい。で、対応済み、錬金技術支援の説明文に誤りがあるのは対応済みでございます。これでも5月のイベント対応中なのはどうなんだろう。残していいの？謎でございます。はい、謎ですけど、まあスルーしておきましょう。はい、5月のイベントがね、まだ5月のイベントの不具合が対応中になっているのは謎でございますけど、いや、せめて消しましょうよっていうところなんですけどね。はい、では続いてトピックスいきましょう。バトルキャンペーンが開催される予定でございます。7月30日から8月6日の間ですね。はい、7月30日から8月6日の間、対象海域はインド洋でイスパニア VS ベネチアの、バトルキャンペーンが開催予定でございます。ふるってご参加ください。で、続きまして、これはまあ、スタートダッシュキャンペーンとかですね、ウェルカムバックキャンペーンとかも行われてますんで、そちらも、ぜひぜひ、対応してみて、確認してみてください。まあ、ウェルカムバックキャンペーンですね、ちょっと私、入院中、ちょっと課金が切れてまして、今、ちょっと課金すると変なタイミングで、ね、課金になってしまうので現在体験赤でログインしてるんですけど、まあ、ウェルカムバックキャンペーンとかを利用すれば、再度ですね、しばらくプレイしてなかったアカウントでもログインできるということでですね。はい、はい、そしてですね、まあ、最近ちょっとその気になるニュースってわけなんですが、はい、まあ何でしたっけ、まあ、あんまりその政治的な話題とかをですね、このラジオでは出したくないんですけど、はい、まあなんか昨日ね、ちょっとその見たニュース、深夜にですね、深夜というか、まあ、夜見てですね、ちょっとびっくりしたのが、はい、まあなんか領有権問題でいろいろと問題になってます。某ふふふ島周辺ですね、もう、ふふ島周辺で、ふんふふんが、ふふんの、機体にこう警告射撃をしたらしいんです。はい。もう、ふんふふんですね。はい。が、言いそうになった。ふふん軍機にですね、警告射撃をしたわけなんですが、 いや、その領空を侵犯したって言ってるんですけど、なんかあの周辺って一応日本ですよね、なんとなくなんですが、はい。じゃあこれですね、一応その日本もですね、その両国に対して、ね、どちらの国にも対して、遺憾の意を示したらしいんですが、まあほら、なんて言ったらいいんでしょう、自分のお家の庭のさ、庭でさ、他の人が飼ってる犬と猫がこう喧嘩してるのを日本が止めるみたいな感じのね。いや、これでもね、一歩間違えれば非常にね、一歩間違えればちょっとね、やばい事態になりそうな気がするんですけど、まあでも何でしたっけ、これ個人的に思うんですけど、その威嚇射撃したんですけど、その日本のね航空機と間違えたんじゃねえかなとかって思ったりもするんですよね。ほら、何でしたっけね、ロがつく国って結構怖いじゃないですか。ですんでね、結構ごめんなさいで済まないようなレベルのような気がするんですよね。まあ、ロがつく方の国はね、まあ一応何とも言ってないって感じなんですけど、いやー、これね、これに関しましては、続報が非常に気になるところでございます。はいはい。でですね、もう一つ、最近話題になってました、何でしたっけね、某芸能プロダクションと某ふうふうさんですね。なんか一応和解する感じになったのかな、いやー、どうなんでしょうかね。まあね、まあこれに関してはね、ちょっといろいろとね、すごい大きな話題になってる、大きな問題になってるんですが、これね、まあ、業界の闇というやつですよね。まあ昔からそのテレビ業界とかですね、そのそういうところにはいわゆる矢のつく方々が関わってるっていう噂もね、ちょくちょく聞くのでね、まあ、それが明るみになってしまったのかどうかわかんないですけどね。まあ、これも動きが非常に気になるところでございます。今後の動きが、気になるところでございます。でですね、あと、まあ、これね、正直、ちょっとね、大変なことになったと思うんですけど、某、ね、まあ、大阪、近かったんですよね。その、京都アニメーションですね、京アニの、まあ、放火事件。まあ、あれなんかも正直、もう放火というよりもテロのレベルのような気がするんですよね。まあ、でもあれでですね、ちょっと本当、まあ、人材というか、まあ日本の宝がね、ちょっと多く失われてしまったのがね、非常に残念ではございます。まあね、悲しみというか怒りというかね、まあ私自身もその某京都アニメーションさんのアニメですね、私アニメ好きなんで、かなり見てるんですよ。もうそれこそ、まあね、ミーハーな部分になるかもしれませんけど、まあ、フルメタルパニックから始まって、で、まあ、鈴宮春日の憂鬱や、軽音や、あと、日常とかですね、まあ、京アニ、ね、京都アニメーションのアニメ、まあ、あと、クラナドとかもですね、あの辺なんかも見てたんでね、まあ、あの辺をこうね、手掛けた方とかがもう、ね、被害に遭われてしまったっていう可能性も、まあ、何が何をしたか、誰がどうなったかっていうのはわからないんですけども、非常に痛ましいニュースでございました。まあ、あれに関しましては、もう心からですね、少しでもね、心の傷とかですね、まあ、それがもう言えることを祈るしかないかなって思っております。はい。 はい、というわけでアリスさんが戻ってきましたんで、アリスさんをお呼びしたいと思います。よいしょ、22時27分ですね。はい、はーい、というわけでアリスさんを早速呼びたいと思います。よっこいせよ、アリスさん、どれだったっけ、トン、音声通話を監視、現在呼び出し中、現在呼び出し中です。ペコポンペコポン、こんばんは、こ、おこんばんは、こ、こ、あれ、こんばんは、こんばんは、あ、アリスさん、あれ、まだアリスさんの魂が入らないみたいですね。もしもし聞こえますか、なんでだろう、俺の問題か、音声ビデオ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、今なんか切れちゃいましたね、聞こえませぬ、ちょっとお待ちくださいね。アリスさん、こんばんは、聞こえますか、
あ、聞こえました、
お、こんばんは、
こんにちは、どうもくれてます、
いえいえ、いらっしゃ、いらっしゃいませ。あ、そうそうそう、アリスさん、アリスさん。
はい。
今、ニコ生とか見えます？
今、パソコンログインしてるところで。
あ、なるほどね。いや、まだちょっと書いてないんですけど、アリスさんのね。
はい。
履歴中のアバターも作ったんですよ。
あ、見てみたい。
はい。履歴中。ま、一応、アリスさんが、魂が入ったら、
はい、
そのアバターを変更する予定なんですけど、まだ、一応魂が、定着してないという状態でですね、アリスさんのその履歴中のアバターをにしてるんですけど。はい。
今、なんかね。
はいはい。どうされました？
これ、パソコンの、
はい。あれ、アリスさんの声が宇宙人に なってる。
いいんですよ。
あ、もしもし？
なんかね。
はい。
ごっ細い配線を、なんか、取り合わせてる感じ。
なんか、え、なんて、細い回線を
取り合いしてるみたい。
あ、アリスさんの方がですか？
なんか、この、iPhone と、
はい。
パソコンとでなんか、取り合いしてるみたいな。
あー、なるほどね。回線の取り合い。まあ、ありますね。
どうしたらいいの？
いや、それは何でしたっけ？ルーターを再起動してもらうとか、ルーターをいいやつに変えてもらうとか。
それでいいの？
はい。
あ、そういう感じでいいの？
そう、それで、まあ、多少は良くなるかもしれないですけど、あとはまた、電波とかの立ち位置とか？
そうね。
あ、でも今はアリスさんの声安定しましたよ。
ほんと。
そう、でも何でしたっけ？見る方は受信なので、
うん。
声を送るのは送信なので、
うん。
受信と送信はまた別なんですよね。
うん、うん、うん。
だからまあ、私の声が飛び飛びになるのは、受信側がいっぱいいっぱい。うん、で、アリスさんの声が飛び飛びになるのは送信側がいっぱいいっぱいってことがあると思うんですけど、送信ってね、あんま使わないと思うんですよ。
え、どういうこと？
ん、だからその、向こうからやってくるのと、自分のやつを送るのっていうのが、うん、データをこうやり取りするじゃないですか。
うん。
その自分のやつを相手に送るっていう、その送信側ってあんまり使わないんですよ。動画を見たりね、映像を見たり、ニコ生を見たりするのは受信側はすごく待機を食うんですけど、送信側はね、配信しない限りは、なかなか食わないんで、まあ、その受信と送信はまた別ですからね。受信いっぱいしてるから送信が重くなるってこともあんまないですし、はい。はい、まあまあ、混乱しないように 一応なんとなくで理解してみたらいいんじゃないかなと思いますけどね。アリスさんどうですか様子は。あれ音声の回線の取り合いしてるのか。はい、アリスさんから魂が抜けました。まだ何も聞こえませんが、大丈夫でしょう。大丈夫でしょうか。はい、アリスさんが行方不明になってしまいました。はい。まあ、iPhone での取り合いするんだったら、もうパソにマイクつないで Discord 入れちゃうのがいいんじゃないかなと思いますけどね。もしもし?お、もう切れちゃいました。はい。ちょっとこっちも切っちゃいましょうか。ペコって切って、もう一度、トゥ!呼び出し中。はい、アイリスさんを呼び出し中なんですが、あれ、いつの間にか、アリスさんのディスコードがオフラインになっちゃいましたね。はい、アリスさん、まだ、魂が、定着してないようです。はい、アリスさんの魂が、まだ定着してないようですので、オフラインになってしまいましたが、よっ。はい、これ、そうだな、いっそのこと、ディスコじゃなくて LINE 試してみるのもいいのかなって思ったりしてるんですけど、どうなんだろうね。よし。うん、アリスさんの音声が、聞こえなくなってしまいました。はい。よいしょ。よっ。ちょっと、お待ちくださいね。よいしょ。スカイプ、ディスコ。まあ、ディスコードを現在再起動中なのかな?はい、まあ、アリスさんが復活するまで、今、しばらくお待ちいただければと思います。はい、現在アリスさんまだ、まだ半透明の状態でございます。ね。ちょっと早く。アリスさん早く。アリスさんがまだ戻ってこないですね。現在再ログイン中なのかな。はい、アリスさんが戻ってこれないようです。よいしょ。よっ。もしその何でしたっけ、ニコ生とかでコメント、ニコ生見れてる、パソコンの方でニコ生見れてるんでしたら、そちらにアリスさん、コメントいただいたらいいかなと思うんですけど、あ、大公開ログインしてますね。大公開アリスさんがログインしてますんで、よいしょ、こっちで聞いてみましょうかね。よいしょ。大公開アリスさんは、現在、チャットルームに入ってるのかな?よっ。入ってないですね。アリスさーん。アリスさーん。お、いけそうですか?大公開の画面見てるかな?大公開の画面見てない可能性もありますよね。はい。アリスさんが今、ゲームログインしてるんですけど、大公開の画面をまだ見てないのかもしれません。よいしょ。お、来ました。もしもし、おかえりっす。聞こえますか?ダメっぽいっすね。聞こえますか?ちょっとお待ちくださいね。はい、まあ、ディスコがダメなら LINE で繋いでみますかということでですね、今ちょっと問い合わせてます。私、繋がった?アリスさん。
うん。
LINE で。
でも、こうやって手に持ってるだけじゃちょっと辛いな。
あ、そう。ほんだら、アリスさん、ちょっと LINE とかでやってみる?
いや、同じなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
立ち位置が悪い。
そうなんですよ。手に持ってるこの位置じゃないとダメみたいな。
あ、そうなのか。
ちょっと手をずっと上げてるのは無理なんですけど。
あー、なんでの、
なんでだろう、ね。ちょっと待って。こっちに戻し。
もしもし、聞こえます？今聞こえなくなった。
じゃあここなのやっぱり。
そこですか。そこは一応なんかスムーズに聞こえますよ。
よし、なんとかしよう。
なんかなんでしたっけ、本とかなんか荷物をこう重ねてそこに置く？あれ、アリスさんの電波がまた。
今ちょっとこの。
なんかアリスさんの、電波の感度が悪そうですね。
ダメだ。
なんかパソコン版にディスコードを入れたら解決しそうな気もしますけどね。はい。もしもし。電波。
もしもし。
はいはい。
あ、だめだね。やっぱりこうやって手に。どう。
ん。もしもし。どうし。
はい。
どうでしょう。ちょっと声が逆に遠くなっちゃったんですけど。
うん、どうして。ここの位置。やっぱり。
その位置、どの位置か分かんないです、私には。あれ、またアリスさん切れちゃった。よいしょ。はい、アリスさんまたプチッと。なんか、アリスさん宅の、ね、電波状況どうなんすかね、どうなってるんだろう非常に気になるところではございますけどね。はい、アリスさんの、お家のお宅の電波状況が非常に気になるところでございます。あ、追加で広告いただきました。桜田さん広告ありがとうございます。はい、かけてということで、はい、かけます。現在呼び出し中です。お帰りなさい。聞こえますか？ダメっぽい。これはダメかもしれんね。はい。さあ、アリスさん。なかなか、魂が降臨しないです。はい、まあ、でも大公開にはログインできてるので、あれ自体は問題ないような気がするんですけどね。電波というか、なんというか。なんでだろう。回線の調子が悪いのかな。でもいつもはそんなことないと思うんですけどね。はい、いつもはそんなに回線の調子が悪いっていうこととかないはずなので、気になるところではございますけど、だ繋がらないっぽい。いけますか？おー、切れちゃいました。またプチッと。おー、謎現象です。はい。なんか今日はアリスさんのお宅磁気嵐が。磁気嵐がこうね、出てるようでして、なかなかネットワークに非常に繋がりにくいという状態みたいでございます。磁気嵐で室内で磁気嵐で、まあでもアリスさん自体がね、こういろいろと電波をこう放出してますので、その辺が原因なのかもしれませんけど、はい。アリスさん宅の磁気嵐ですね。 時期嵐。まあ、電波の受信感度の問題なのかもしれませんけど、ちょっとお待ちくださいね。もう一個の方の端末だとどうだろう。そっちだとね、うまくいく可能性がありますんでね、ちょっとその辺を今、相談中でございます。はい、いい加減アリスさんのその魂が魂がまあ電波の取り合いですね。なかなかね、ネット回線、まあネット回線をね、強化するっていうのは一軒家の場合はね、ご家族との相談もありますからなかなか難しかったりしますけど、私みたいなその一人暮らしの人間はですね、好き勝手ね、電波というか回線を強化できるので、まあ、私自身、何でしたっけ、マンション、まあマンションに住んでるんですけど、集合住宅タイプではなく自分の部屋まで光回線を引き込みました。はい、いわゆる VDSL っていうマンション光のタイプじゃなくて、わざわざもう自分の部屋までね、光ファイバー工事してもらって。光ファイバーのケーブルをね、引き込むという、ちょっとやりすぎだろっていうのをね、やっちゃいましたんで、まあネット回線の方に関しましては、私非常に安定してるんですけど、まあ重たい時間帯とかですね、まあマンションの住人同士で取り合いしなくて済むのでね、まあ、なかなかいいとは思うんですけど、まあ、アリスさんのお宅どんなんだったのか、きっとお城ということでですね、コメントいただいております。ありがとうございます。アリスさんのお宅は実はお城、まあ、アリスキングダムですからね。はい。女性なのにアリスキングダムですからね。まあ、非常に、なぜこう、キングダムなのかがね、まあ、アリスはキング、王様ということでですね、まあ、王冠の、はい。これを、こちらで、かけてみたいと思います、はい、こんばんは、アリスさん聞こえます？もしもーし、もしもーし、亀よ、亀さんよ。はい、なんかアリスさんの音声が聞こえますか？電波が、こちらも電波が悪い。なんでだろう。よいしょ。はい、現在アリスさんと通信中なんですが、なかなか魂が混乱しない状態でございます。さっきからちょっと、結構私自身も戸惑っております。ちょっと焦っています。はい、だいぶ焦っていますが。はい。アリスさんの声が聞こえない。アリスさんの声が聞こえない。いやー、でもこれは、でもね、なんでだろうね。普通に、聞こえる時もあれば、先週なんかは普通に一応使えてたんですけどね。まあ今週なんか調子悪いっぽいですけど、何かが変わったんだろうか。梅雨が明けたから、変わったのかもしれませんけど、よい。もしもーし、もしもーし、聞こえますか？私は元気です。なんかね、独り言をこうやって喋るのは、なんかすごい寂しいような。気が しないでもないですが、アリスさんへの応援のメッセージを募集しております。アリスさん聞こえるか、頑張ってということでですね、アリスさんへの応援のメッセージも、募集しております。はい、アリスさん頑張れ、ファイトだアリスさん。はい、なんでだろうね、音声通話がうまくいかない。まあディスコードが調子悪いのかな、それとも、スカイプ、 よいしょ。なんで調子悪いんだろう。今日に限って。もしもし、聞こえますか？お、来た、来た、いらっしゃいませ。聞こえますか？なんかしらの、反応が返ってくると非常に嬉しいんですけど、一切反応がございません。はい。私の声がそもそも届いてるのかが気になるところでございますけど、届いてないのかな？届いてないのかな？繋がってますか？はい。あれ？ヘッドセットなしになってる。なんだろう、スピーカーミュート表示になってますね。はい。アリスさんのスピーカーがミュート表示になっちゃってます。あ、スピーカーミュート復活しました。消えましたね。はい、スピーカーのミュートは消えたんですけど、私の声がアリスさんの方には行ってない。はい。なんだろう、どういう状態だろう。ダメっぽいです、すみませんということでですね、スカイプでやってみましょうかね。はい、スカイプを利用して、まあ、なんかトークバックとかその辺の関係で、ディスコードを利用してしようとしてるんですけど、まあ、ちょっとそのスカイプで、やってみようかなと思います。一緒かな。よいしょ。はい、ディスコードが調子悪いのか、ディスコが調子悪い可能性もありますからね、別のを利用すればいけるかもしれない。かもしれない。でもさっきね、まあ、ディスコードにも繋がってましたから、電波のね、位置なのかなと思うんですけどね。まあ、ちょっとなかなか、うまくいかないところでございます。アリスさんが、ダメ！ダメです！諦めんなよ！諦めんなよ！諦めんなよ！まあ、今日は諦めるのかな？はい。諦めろんということでですね。ま、本日はアリス、今日はアリスさんは、半透明な状態で。半透明なまんまで、ね、行こうかなとは、うんですけど。いや、個人的には諦めてほしくないんですけど、来てほしいんですけど、どうしましょう。どうしますか。はい、どうしましょうか。まあ、とりあえず一応確認しておきましょうかね。どうしますか。はい、まあ、今日は、アリスさんは半透明の半透明のまんま、このまま最後まで行く可能性が、非常に高いということでです。高い感じではございます。はい、HR さん負けないで、俺を応援してくれてる、ありがとうございます。HR さん負けないで、ということでですね、私を応援してくれてます。まあ、私よりもアリスさんをね、アリスさん透明感のある透き通った肌でね、今日は最後まで行くのかなって思ったりしてますけどね。まあ、ね、こっちの原因、かな、こっちの原因かな。なんかこっちに原因があったりするとそれはそれで嫌なんですけどね。でもまあ電波状況はね、うちの方だとマックスっぽいんで、なんかあの動画のね、通信が遅れたりとか、まあ、してないのかな。今日は諦めます。はい、今日諦めます。はい、じゃあ今日はアリスさんは半透明のままでいいのかな。はい、というわけで今日はアリスさんは半透明のままでですね、半透明のままになりますが、 いやでもなんででしょうね、まあ、諦めんなよって言いたいところでございますけど、はい、はい、というわけで、まあ、アリスさんが今日は諦めたということでですね、このまま、半透明のまんまにしておきたいと思いますが、ゲーム内ですね、大公開時代オンライン内で、大公開ログアウトしてみたらどうでしょう、そっちで、はい、送信がそっちで取られてると思うんで、大公開時代オンラインをログアウトしてみてはいかがでしょうかね。まあ、回線の、一本の回線をね、複数の端末で取り合ってるって場合でしたら、そちらをログアウトすることによって繋がる可能性はありますけどね。はい。はい、はい、あ、アリスさんが今大公開をログアウトしたみたいでございます。まあ、これで、ね、大公開したオンラインゲームでですね、アップロード、送信の方をね、待機取ってますんで、まあ、それをね、出ることによって、つながる可能性っていうのはありますけどね。はい。ちょっと、もう一遍試してみましょうかね。ちょう。はい、呼び出し中、呼び出し中、呼び出し中でございます。でも、ペコンって反応するってことは、一応通信はできてると思うんですけどね。はい、呼び出し中ですけど、諦めたのかな？諦めたのかな？諦めんなよ。諦めんなよ。はい、出てくれますね。はい、まあ、とりあえず、アリスさんから、まあ、呼び出していただければね、それを待っていきたいと思いますんで、まあ、今日の DOL ヘッドラインでございました。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。 BGM が流れない、 BGM が流れない。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いていただいている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、画面向かって左、HRR と書いて HR です。一応仮アバターでございます。はい。ね、右側現在、天使の輪っかが生えて透き通ってる状、羽が生えて透き通ってる状態、アリスセラフィムさんなんですが、今日はどうやら、回線の調子が悪いようでございまして、うまくいかないですね。なんか今いるらしいんですが、参加できないっぽいです。魂が降臨できないみたいなので、まあ、降臨していただければ、さっさと、復活していただければと思うんですが、まあ、アリスさん現在は非常に透明感のあるね、透き通った肌プラス、ちょっと今日諦めるということでですね、諦めんなよって言いたくなるんですが、まあまあ、ちょっとね、今日の後半お題のコーナーをと、お題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題は、夏といえば、ですね。はい。夏といえば、ってことでございます。まあなんか、まあ今年はいつの間にかね、夏になってた気がするんですが、まあ私自身6月末からですね、7月の頭あたりまでにちょっと入院してましたんで、入院してたので、何でしたっけ？なかなかその夏が訪れたっていうね、感覚がしないんですが、まあ夏といえば ということでですね、まあ、いつの間にか夏になってた感じがするんで、まあ、本日のお題は夏は、もう夏に突入してますので、夏といえば、ということで行ってみたいと思います。夏といえば何を連想しますかということで思いついたことなら何でもいいので、ぜひぜひご投稿ください。ということでございます。そういえば、その夏といえばね、なんとなくなんですが、何でしたっけ？よいしょ。夏といえばということでですね、まあ、何でしたっけ？まあ、何を連想しますかっていうところなんですよね。まあ、最近ね、某スマホのアプリとかでですね、なんか夏の広告？なんか水着にそのね、なるためにその痩せよう的なね、広告が最近出てるんですが、一応動画の広告なんですけどね、そのスマホのその縦向きと横向きがね、多分ミスってるのか、画面は映るんですけどね、何でしたっけ、まあ動画でその劇的ビフォーアフターですね。太ってたお腹がこうね、このサプリを飲むだけでこんだけ痩せるみたいな感じの動画が出てるんですけど、それがですね、縦と横を間違えてしまったのか、画面がですね、ビヨーンって伸びちゃってるっていうね。お、アリスさん、4G 回線で、よいしょ。お、これで行ってみますか？ちょっと待ってくださいね。よっ。はい、ここにかければいいのかな？はい、ちょっと、ね、行ってみたいと思います。はい、早速呼び出しましょう。呼び出し中。呼び出し音がね、非常に大きいのどうにかならないのか非常に気になるところでございますか。
もしもし。
お、アリスさん、お帰りなさい。
ただいまです。
やった、つながったー。
すみません、もうとうとう 4G 回線ですよ。何のための Wi-Fi なのかがわからない。
何のための Wi-Fi なのかがわからないということで。
わからない。だからもう 4G 回線の細い線ですけど。
いやいや、でも逆にこっちの方が、おとどみなくクリアに聞こえてますよ。
悲しいな。
いやでも 4G 回線って細くはないような気はしますけどね。
いやそれがね最近すっごい弱いんですよなんか。
あそうなんだ。
うん、だからずっと今大根回自体も赤い丸がぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるしてて。
あーほんだらね。
でね。
はい。
パソコンの方の音が。
はいはいはい。
なんかあいなんだろうイヤホンが繋がってないみたいな感じなんですよ。
あーなるほど。なんでだろうね。
前に繋いでも繋がないし。
はいはいはい。
うん、なんか音が聞こえないんですよ。何かそもそも根本的なところかなって思ったんですけど。
謎ですね。
わかんないです。
わかんないです。まあ、ちょっとその辺に関しましては後でなんかしようかなと。
後でお願いします。はいはいはい、飛びませ。
いえいえ。で、アリスさん、何でしたっけ？画面、アリスさん現在。
そうなんですよ。それがね。
はい。
画面が見れないんですよ。
大公開じゃなくて、何でしたっけ？
ニコニコが、はい、回線が細くて画像が、
はいはいはい。
何でしょう、ぼんやりしたまんま。
あ、なるほどね。
で、ぐるぐるしてる。
なるほどね。
目は閉じてるのかなみたいな、ちょっともしかしたら頭に天使の輪っかが乗っかってるような。
そうですね、アリスさん、天使の輪っかが乗っかって、羽が生えて、半透明な状態です、今。
ちょっと待って。
はい。
魂抜けてるの？
そう、魂抜けてますよ。
いや
ー。はい。というわけで、アリスさん、魂を復活、
泣けてるよ、もう。入ったということで。泣けてくるよ、もう。
あ、でもね、
この回線は。
何でしたっけ？アリスさん、天使の輪っかって言っても、何でしたっけ？チーンっていう意味じゃないですからね。
チーンって意味なの？
チーンっていう意味ではないです。
逆にチーンって意味なの？
チーンって意味じゃないです。ちゃんと天使ですよ。アリスは天使っていう意味。
コメントのドラクエの棺桶よりはマシかっていうのがちょっと笑ったんですけど。
まあ確かにね。はい。というわけで、アリスさん、一応。
すみません。なんかいろいろお時間取らせて。
はい、全然問題ないですよ。
そうだよ、なんかうどん犬がいないね。
あ、アリスさん、うどん犬はね、アリスさんとセットなん
ですよ。というか、何時に来るか賭けをされてるっていうのが今知ったよ。
え、いつものことですよ。
え、なんで？
いつものことです、アリスさん。
申し訳ないです。申し訳ないです。
はい、というわけで、アリスさん、魂が入りましたんで、うどん犬とセットで復活しました。はい。
あ、ほんと？うどん犬まだ見えないけど。
はい。まあ、アリスさんの魂入ったということでですね。まあ、何でしたっけ？まだ、アリスさんの、本格的な魂入りがしてないんで、ちょっと私の方のキャラの動きと連動しちゃってますけど、まあ、その辺は許してください。
はい。よいしょ。あ、なんかうどん犬がもうぼんやりしてる。おー。見たいよ、うどん犬に会いたいよ。
いや、夏といえばでお題で話してたんですけど、はい、パソコンの、ネットワークのルーターあるじゃないですか。
うん。
あれがね、熱暴走することあるんですよ。
熱暴走。
暑さにやられてですね、極端に遅くなるとか、
うん。
なんかそんなことがあるんで、再起動したら軽くなるって可能性も考えられますけどね。
そうなの？
はい、ルーターは。
ちょっと行ってみたいよ。うん。後でいいか。
まあ、後で。今はとりあえず音声、はい、ちゃんと戻ってきてるんで、やっていきたいと思うんですが、はい、まあ、今日のお題は夏といえばなんですけど、夏といえばの、はい、最近思うことで、ちょっと、まあ、さっき、アリスさんと話してる途中だったんです。アリスさん来る前に話そうとしてて、ちょっと途中になっちゃったんですけど、最近さ、はい、まあ、夏なので、まあ、水着の季節だから、こう、はい、ダイエットしようぜ、みたいなね。CM 動画 CM とかがね、はい、結構出てきたりしてたんですよ、
うん、
漫画1とかなんか動画を見るとポイントがもらえる的なやつとかあるじゃないですか。
ありますね。
はい、あれでそのダイエットの CM でこれをするだけでそのビフォーアクター痩せますよみたいなのをこう動画で表してるんだと思うんですけど、
うん、
はい、それを動画で表してると思うんですけど、画面がね、縦と横間違えてるのかな？縦横の画面を間違えててですね、その女の人の体がビヨーンってこう横に広がっちゃってるんですよ。
歪んだ鏡の。
そうそうそうそうそう、歪んだ鏡レベルでですね、ビヨーンってこう、女の人の体がこう広がってしまって、広がってしまっててですね。ダイエットも何もその、横長、ビフォーアフターどっちも横長の女の人っていう CM が流れてて
。辛い。
そう、その広がり具合も、その普通に広がるんじゃなくても縦画面を横画面にしたぐらい、その倍ぐらい広がっててですね
。
ビフォーもアフターもわからないようなね。そんな CM が最近あたりしてですね、ちょっと鼻水出そうになってたんですけど、うん、はい、で、まあ夏といえば、アリスさん、夏といえば何ですか？
夏といえば、はい、栗の前。
栗の前って、
いや、
栗の
前、夏といえば、
はいはい、
夏といえば、
夏といえば、
まずスイカ。
スイカ。
うん。
夏といえばスイカ。
それから、壊れたエアコン。
壊れたエア
コン。うん。早く直さなきゃ。
なるほど。まあ夏といえばね、その夏の風物詩といえば花火とかあるじゃないですか。
うん、ありますね。
はい。で、その花火でね、何でしたっけ、ちょっとある画像が話題になっててですね。
はい。
はい。ちょっと待ちくださいね。画像を用意したいと思います。なんか
どこで見ればいいんだ。
あ、そっかそっか。どうすればいいんだろう。うん、
じゃあ、いざいざに送って。
あ、そうですね。そちらに、
4G ですけど。
はい。よいしょ。間違えた。これだな。よっ。はい、いざいざの方に、 画像を後でちょっと待ちくださいね、画像を今こっちも必死で準備してる感じでございますけど、はい、まあ、ある花火の画像でございます、まあ、青春の1ページというかですね、はい、はい、何でしたっけ、よいしょ、てい、その青春の1ページ、まあ、5人がね、花火の後ろでこう佇んでるっていうね、画像なんですけど、
5人、
ちょっと待ちくださいね、これアリスさん見れるかな、よいしょ、
どっこい
どっこい、トゥ、ちょっとアドレス長いですけど申し訳ない、
はい、もう、あ、なんかカニ、
はい、まあ花火の、ちょっと画像が、あれしてしまいましたね。
え、時に。
はい。離れてしまいましたが、はい、花火の、ね、感動の一場面、青春の一ページのような画像なんですけど、これ、よーく、こうね、拡大してみるとですね、よーく拡大してみると、花火じゃなくてですね。はい、おっと、ちょっと待ちくださいね。よいしょ。はい、もう一回。あ、すいません。大丈夫ですか？
いらない時に Wi-Fi にいきなり繋がって。
なんとなんと。
それで回線が切れたんですけど、ちょっと今 Wi-Fi を切りましたもん、逆に。
これ
ダメだもん、4G 回線キャスタンピー花火。
感動の1ページなの画像なんですけど、これね。
はい。
よーく見るとね
。ちょっと待ってね。
はい。
よーく見るけど、
5人が並んで、
何かおかしいんですか、これが。
え？
これが何かおかしいんですか？
なんかほら、5人がこう横並びになってこう花火を見てる青春の1ページのように見えるじゃないですか。
え、見えないけど。
え、何？え、マジですか？
え、なんで？いや、これ何かの建物のこれあれじゃないですか？
そう、実はこれ給水タンクだったっていうね。遠目にぼんやり見ると、5人が横に並んでこう花火を見てる青春の1ページのようにも見えるっていうね。
え、全然見えない。
そう？
うん、全然見えない。だってさ、
はいはい、
明らかに人の大きさじゃないじゃないですか。
まあ、そうですね。
こんな巨人が5人もいないよ。
まあ、
確かに。むしろ巨人だとしたら、そっちの方が驚かないですか？
あー、そっかそっか。そう、まあ、そう取ればそうですよね。
おかしいな、おかしいな。アリスがおかしいんでしょうか？
あー、そっかそっか。周りのあれを見てしまって感じですよね。まあね、まあ、そうですね、夏といえば、その花火だったんですけどね、うん、その花火が、そんな感じにね、青春の一ページというか、
そう、まさに泉さんの言う、はい、言うように、ボンベみたいな。
ボンベ
だって、ボンベって書いてある。コメントに。ボンベって、いや、本当にそんな感じの、ん？
あ、まあ確かにそうですね、まあボンベ、じゃあボンベですよね。
なるほど。青春の1ページなんだね。
青春の1ページのように見えてみたいなね。
うん、
はい。じゃあまああとですね。はい、まあ何でしたっけ。夏といえば。
はい。
はい、まあ。水着じゃないですか。
お？
夏といえば水着じゃないですか。
まあそうですね、
はい、夏といえば水着だと思うんですけど、そのね、
うんうん、
最近その今年のね、
うん、
人気のある水着ですね、
はい、
はい、人気のある水着ということでですね、まあその人気の、うん、水着の人気ランキングということで、某 ZOZO タウンさんでですね、それをこう、はい、見つけたというかですね、ちょっと検索してみたんですよ。うん、
はい。
はい。で、まあ、ちょっと、あれ送りますけど、はい。まあ、こんな感じで、ね、なんか、最近の水着って、水着っぽくないんですよ。はい、レディースナンバーワン1位2位3位
ナンバーワン
1位2位3位ね4位5位
4位には辛いの
5位6位とかね、その今今年の人気の水着がこうねずらずらずらっとこうモデルさんが乗ってるんですけど、なんかこう、うん、こう見ると水着っぽくないのが非常に多いんですよね。
最近のはだって、っていうかみんなギター弾いてる絵になっちゃって。ああ、あった。いやいや、画像が出ない代わりのやつです。
ああ、はいはいはい、うん。
そうなんですよね。今は、なんでしょうね、水着って言っても、
はい。
もう、なんかルームウェアですかみたいのが結構多いんで。
そうそうそう、そんなんが非常に多くてですね。11位なんかこれ普通に、うん、普段着のような気がするんですよね。
11位、
はい、
ああそうですね、もう普通にこのまま街歩けちゃう、
そうそうそうそうそう、だから2位なんかもそうです
よね、ちょっと近所にお買い物に行けちゃう。
でこれでね、アリスさん、
うん、
まあはい、これレディースなんですけど、メンズの水着もね、
うん、うん、
メンズの水着がはどうなのかなと思ってさ、その、うん、トランクス系なの、ボクサーパンツ系とかトランクス系とかブーメラン水着とかいろいろあるじゃないですか。ブーメランパンツとかね。
あ、はい。
で、メンズがどんなものか、今、売り上げランキングどんなのかって見てみたんですよ。まあ、レディースがこんな、なんか普段着っぽいのが非常に多くてですね。普段着というか、はい、その、ルームウェアみたいなのが非常に多かったので、もう10、
はい、
19位なんかこれ、水着なのかと。ね、突っ込みたくなるようなものもあったりはするんですが、メンズも見てみたんですよ。はい、メンズドン！はい。メンズの水着ランキング。はい。これだけ、この画像だけを見ると、こう、水着に見えないっていうね
、はい。送られてこないよ。
あ、失礼しました。はい。よいしょ。トン！
あ、もしかして、ニコニコで見えるのかな？
はい。
ああ、もうあれですね。普通に、
カ
ジュアルウェア。
そう。だから、なんか、夏場、アロハシャツ着て、下、ね、下これを装備して、こうね、歩いてる人とか、普通にいそうな気がするんですよね。
そうですね。もうなんか、みんな服着て泳いでる感じ？
そうですね。
っていうかね、
はい。
この間ちょっと衝撃だったんですよ。
はいはいはいはいはい、なんでしょう。
スクール水着。
スクール水着、はい。
ちょっと検索していただけますか。
ん？スクール水着を検索、はいはいはい。ちょっとお待ちくださいね。
うん、うん、うん。
はい。現在検索中です。はい。スクール水着で、画像検索とかすればいいんですか？
うん、画像検索ですね。
で見ると、でも、
なんか、
はい。
うん。ほんと普通？
普通のがいっぱい出てますよ。
あれおかしいなぁ。いや、だってね。
はい、はい。
もう一昔前のになっちゃっちゃみたいな。
ああ、あれですよね。その、アマさんが着てるようなものになったりとか。
この、
はい。
1,2,3,4,5,6 個目のかな？
1,2,3,4,5,6 個目。あー。
上下で。
はい。
上下でタンクトップに短パンみたいな履いてる感じ、うん。
セパレートのタイプですよね。タンクトップ、短パン。
そうそうそうそうそう。
はい。まあ、こういうようになるん でしょうね。あとその
なっていくのかなって、もうそのでさらに月あの下の方に、
はい、
もうほとんど服
服みたいな感じになっていくんでしょうね。
うん、そう。
まあでもその何でしたっけ、さっきのね、まあその
そのさらに下の方に変なのがありました。なんとかポケがついてます。
なんとかポケがついてます。どれだろう。
え、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14個目。
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14個目。
なんか変なスクール水着があったと思ったら
16。いや俺楽天のスクール水着ですね。
え、そう、
うん、あったあったあった。
あったでしょ。
ポケがついてるスクール水着ですね。
どうなのこれは。
これは男性用じゃないんですか。
誰が使うの、誰が使うのこれ。
これ男性用じゃないんですか。
男性用って、小学生がこんなの着なくたっていいじゃん。
いや小学生じゃないですよ、それはもちろん。
やだよそんなの、気持ち悪いよ。普通にしてよ。
いやまあね。
なんでそのとこ際立たせてるのよ。
いやいやいやいやいやいや。はい。まあだん。
うわ。
まあその辺はね、気にせず気にせず気にせずはあかんか。
ニコニコが全然もう見れない。
あらららら、回線の問題っぽいですね。
うん。はい。また赤いくるくる。
はい、じゃあ、あと、夏といえば、夏といえば、アリさん。
夏といえば、思い出す。
遥かなおぜ、
おのの小道で
したっけ。遠い空。おのの小道でしたっけ、
わかんない。おのの小道。
はい、まあ、あと、夏といえばですね、まあはい、塩タブレットですよ。
塩
タブレットです。
塩
です、塩。美味しくないですか、レモン塩タブレット。塩分補給のための。
あ、わかった、
わかりました、
ね、
はい、
うん、それよりも、
はい、
あの飴で岩塩っていうのがあるんですよ。
岩塩、
白いパッケージに黒い、はい、筆書きで岩塩って書いてあって、
ほうほうほうほうほうほう。
それを食べると、普通になんか甘い砂糖の飴なんですけど、
はい。
なんか氷砂糖を舐めてる感覚だけど、岩塩が割って入ってあるんですよ。
うんうんうん。
なんで、甘い甘いしょっぱしょっぱしょっぱ、あ、甘い、しょっぱしょっぱみたいな
感じで。ああ、なるほどね。
ちょっと、あれ、いいですよ。
岩塩ですか。ちょっと、探してみましょう。うん、岩塩で飴？
岩塩、うん。
あ、なんか非常に。
ファミリーマートでも多分売ってると思う。
ほうほうほうほうほうほう。
ちょっと今度試してみてください。結構なんかこれやみつきになります。味調べとかハッピーターンとかそんな感じがするんですけど。
はい。
甘いけどしょっぱいみたいな。
あー。
だけど、みたらしみたいに甘じょっぱいんじゃなくって、
はい、
くっきり分かれちゃってるから、
はいはいはい、
口の中で甘い飴の中に、あれ、なんで塩が、甘い飴、あ、塩がみたいな感じになるんですよ。
なるほどね。
これはね、癖になりますよ。本当に。うん。
いやー。これでも、男らしいですね。
うん、
男らしい、アメちゃんですね。はい。
美味しいよ。すごく美味しいよ。
美味しい。美味しいんですかこれ。
うん、大好きなの。夏にしか出ないの。
はいはいはいはいはいはい。いや、でも、あれですよね。岩塩。
うん、美味しいよ。食べてね、今度ね。
よいしょ、これかな、よ
っ
よっ 一応、この画像を出したいけど、
画像、
ね、いや、そのニコ生の方に、画像をちょっと出してみたいと思うんですけど、
ふふふ、画面が真っ暗だぜ。
はい、よ、岩塩ってね、
岩塩、岩塩、
岩塩じゃないですけど、そのもう
岩塩、男らしい岩塩、
男らしい岩塩ですね。岩塩って書かれてるね、雨、これ雨なのか、
雨です。
千尺さんが出してるんかな、岩塩。岩塩ですね。
そう、これ美味しいんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。でも甘いんですか、これ。
これ甘いんだけど、普通に氷砂糖みたいな、はい、あの味なんです。ちょっとあの、ちょっと焦げが入ったような感じだけど、ちょっと軽めみたいな。
あー、なるほどね。
で、美味しいよ、しょばーみたいな。
あー、そんな感じの味がするんですね。
今夜は投稿多いからそろそろ読み上げないとレジに終わらないよって。
あ、マジですか。やばいやばいやばい。ほんだら考えていきましょう。
すみません、
というわけで、
投稿。なんかアリスの回線のことでいろいろと。
いえいえ、じゃあ投稿読んでいきたいと思います。F マラさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏と言いますと、8月1日生まれの私にとっては思い入れがある、結構ある季節ではないかと思います。しかし、数え上げるとキリがないので、特に印象的な夏の出来事やアイテムを挙げていますと、これ西の売りって書いて何て読むんですか。
え、
西売り、スイカですね。
西、
スイカ、
西か、西はスイカですね。南はカボチャですね。
中学生時代、新潟県、南魚沼郡、六ヶ町ですね、現在の南魚沼市に、山村留学をしていた時、北陸の南魚沼郡、大和町ですね、現在の南魚沼市の名産、八色スイカの収穫作業を手伝いに行き、謝礼としてスイカをもらうという体験をしていた。あ、スイカね、あの、私入院中もスイカ出たんですよ。
うん。
で、私スイカあんま好きじゃないんですよ。
そうなの？
はい、スイカバーは好きですけど、スイカはあんま好きじゃないんです。
え、ちょっと寂しいの。
はい、ですんで、ちょっとね、それ出たやつ食べましたけど、ちょっと苦戦しましたね。あの、なんだろう、あんま食感が嫌いです。
ああ、そっか。
食感が嫌いです。
でもスイカバー好きなんだよね。
スイカバーは好きです。あれ、でもスイカバーはスイカ味じゃないですからね。
うん。
はい。じゃあ、次、白肩紐の、紺色競泳スクール水着。その当時の一般的な指定水着というのは、肩紐は太い、旧型のすく水や新型すく水、競泳用ですく水で色は紺というものが、大勢を占めていましたが、なぜか南魚沼では肩紐が細い紐の競泳すく水が指定水着で、メーカー指定や肩紐の色指定はなかったものの、アリーナ、デサント製の白の肩紐で紺色というものが大勢を占めており、その中に、稀に水野やブットマーク、観光、トンボ、イオンとブランド混じりの肩紐と白というのが8割を占めているという感じでした。それに担うかのように、私も白の肩紐込んで、胴体色でアリーナ製というものを着用していたため、夏の水遊びの水着はこの水着のイメージがあったりします。今現在、アリーナは商社を、伊藤忠って読むか、経営権問題で、こじれていて水着の生産がないため入手することはできませんが、同じ形状のものが他社から出ているので、その点で言えば、風景を楽しむことはできるアイテムではないかと思います。まあ、でも最近水着はね、水着自体がなかなかね、そのスクール水着もその肩紐白の普通のタイプ自体がなくなっちゃったりする可能性もあるんでね、難しいところではございますけどね。はい、では続いて川遊びですね。新潟時代、公営のプールが北陸の大和町にしかなく、都内を流れる魚沼川の支流がたくさんあったことから、水遊びというと自然に川に赴くことが多く、そこで 石を積み、隠れている岩魚や、アユを手で掴むというようなことをして自然を満喫していたことをよく覚えています。でも川遊びってね、うん、海とかプールとかに比べて水温が非常に冷たいんですよね。
ああ、そうだね。
はい。ですんでね、暑い時は非常に気持ちよかったりするんですけど、
うん、
場合によってはすごい寒かったりするんですよね、逆に。
それは言えてます。
はい。曇り空とかは川遊びはちょっとしんどかったりするんですよね。まあでもそれが逆に良かったりするのかもしれませんけどね。
おう。
はい。で、続きまして、これは何て読むんだろう。裏本ですね。裏本のお菓子。大和町や六花町の両町内では、裏本の、仏前やお墓参りに、木の葉という葉っぱの形をした、もなかの皮に砂糖をとしたお菓子があり、これは、これを備え、おおむね12歳までの子がお下がりをもらうという風習がありました。ほうほうほう、木の葉というお菓子ですね。これちょっと気になりますよね。よっ。全く関係ない画像が出てきた感じではございますけど。はい。現在、このお菓子は文化風習の衰退や製造会社の機械の老朽化や後継者不足のため販売が終了し、代わって小袋のお菓子が備えられるようになりましたが、夏と言いますと、このお菓子のことを思い出すことが多くあります。というようなことが思いつきました。おー、なるほど。でも、そうですね、夏のお菓子っていうとね、なかなか、ね、何が出てくるかっていうのは気になるところではございますけどね。はい。はい、俺も中学までは、南魚沼の、これ俺六日町って読みましたけど、これ六日町って言うんですね。
六日町ね。
六日町ですね。すいません。
うん。
はい。漢字が微妙でございますんでね。はい。まあ、ちなみに、今夜は投稿位から読み上げないときついということなんですが、延長してもええんやでっていうことなんですが、まあ、眠たくならない程度に延長しながら、適当に、
はい、
全部紹介できれば。はい、で、続きまして、コメントも読んでいきたいと思いますね。夏といえば、はい、アイスを食べつつ、昆布茶飲むのがマイブ。昆布茶です。
いいですね、昆布茶。
いいですね。
昆布茶はね、
はい、
ミネラルも塩分も入ってるから、
はいはいはい、
いいですよ夏は。
ミネラルも塩分もね。で、なんか男性用の水着の方が面積小さいのに、女性用の水着よりも高かったりするんだねっていうことですね。ね、まあ、ブランドとかいろいろあるとは思うんですけどね。
いや、それはあれですよ。
はい。
女性に見てもらうための水着なんで。
あ、なるほどね。
うん。女性の水着も男性に見てもらう水着なんですけど、
はい。
いろんなお店でほら、女性は結構安かったりするじゃないですか。女性を呼ぶのに安いじゃないですか。
あ、そうですね。
そうですね。うん。で、どっちかっていうと男性は貢がなきゃならないかもなんで。
はい。
で、男性の水着は高いんですよ。
でもあれですよね、その、女性の水着はさ、その女の子同士でこう水着買いに行こう、みたいなこと、ようあるじゃないですか。
あ、ありますね。
でしょ？でも男で一緒に水着買いに行こうぜっていうのはないですよね。
確かに、確かにそう言われたらそうか。
で、アリスさんのそのセリフ。
むしろ。
はい。
むしろそう言われたら、こう男的には気持ち悪い。どう？そんなことはない。
いや、気持ち悪いです。
あ、気持ち悪いの？
だって男友達にさ、一緒に水着見に行こうぜって思ったら、言われたら、お前その毛があるんかなって思っちゃいますもん。
やっぱそうなんだ。
でも女の子同士だったら、
うん。うん。まあ甘いもの食べに行こうぐらいの感覚だからね。
ですよね。じゃあまあ水着に限らずさ、まあ、衣類、服ですね。服なんかも男性同士で買い物に行くってこと自体がなかなか
ない。まあ、確かにそうかも。
でしょ？
うん。俺どこそこのブランドが好きなんだ、お前もそうだろ、一緒に買いに行こうぜみたいなのはないんですよね。
ないですよね。
一緒にユニクロ行こうぜとか。
まあ何でしたっけ、あの正月とかさ、その書き入れシーズンとかで、
うん、
かまあ、家族とか、まあ、友達の家族と一緒に遊びに行ったりとか、まあ、家族ぐるみで買い物行ったりとかっていうのはあるかもし、うん、あったりはするでしょうけどね。
うんうん、
うん、アリスさんのその女性を呼び込まなきゃいけないだから安くしてるっていうのは随分納得されてるみたいですやっぱ、まあでもそうですよね、その女の人にさ、
うん、
水着一緒に買いに行こうみたいな、
うん、
見に行こうみたいなこと、男と女で行くっていうこともあるにはあるじゃないですか、よく。
うんうん、
リアルが充実してる方はね。
うんうんうん。
ですんで、まあ、そう、やっぱり女性を呼び込んだら男性もついでに来てくれるかなって。で、
ついでに、
そう、ついでに来た男性で、に、
うん、
あの、高い水着を、
うん、
ついでに買わす的な、格好つけさせる
ため。そうだよね。
のがあるかもしれませんけどね。はい、何でしたっけ。次読んでいきたいと思います。ハンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー、どうもこんばんは。
こんばんし
ゃー。夏と言って思い出されるものは、サザンオールスターズの、真夏の果実、チャコの海岸物語、なぎさのシンドバッド。真夏の果実、大事なのでことなので2回言ったみたいですね。チューブの、ああ、夏休み、ああ。
ああ、夏休みってやつかな。
そうそうそうそう。で、モンターヨシノリの、夏女ソニア。ケンナオコの、ケンナオコや、桑田圭介の夏を諦めて、ホワイトベリーやジッタリンジンの夏祭り。同名のタイトルがある、以前、イサヤマミオの、イサヤマミオと、エムラのミノルの、恋花火、ベル&アコーディオンの、これなんて読むんだろう、塩草の歌、演奏
今掲示板が開けなくて困ってる
で、被災城さんの、風の通り道、隣のトトロ、ジブリ映画のサマー、で菊次郎
の、
北野武、井上陽水の少年時代、イーグルスの、ホテルキャリフォルニアといった名曲。あー、でも夏の曲といえば
僕あれ、
はい、
リーヤさんの夏影、
どんなやつですか？どんなやつでしたっけ？
二人分の
青
空を、遠く遠くなる遥か夏の、
そうそう、それいいよね、それいいですよね、う
ん
う
ん、大好き大好き、リアさんすごい好き。
渡る川の流れも、
ですね、いつか変わって、いつか、あれ間違った、同じ思い守れずいるって
ですね。
あ、でもあれもそうか、
はい、
鳥の歌も結構夏っぽい。
そうですね、夏っぽいですよね、
夏っぽい。あと、そう言うとなんか、あ、そっか、あれはちょっと秋かけかな。うん。
あとはあれですね、何でしたっけ、私も結構あれなんが、何、
うん、
でしたっけ、TM レボリューションのさ、
うん、
ホットリミットとか。
どういう曲だっけ、
妖精夏が胸を刺激する生足魅惑のマーメイドってやつです。それそれそれ
そ
れ。
そうだ。 あ、でもなんでかわかんないけど、
はい、
当時頭の中にこびりついたのかわかんないけど、YMO の、
はい、
なんか君に胸キュンもそんなイメージがある。なんでかわかんないけど。
あ、なるほどね。
君に胸キュン、キュンってやつ。
あとはあれですね。
夏の因果し。
あとはそのゆずの夏色とかね。
夏色なんだっけ、わかんない。
この長い長いクラリーザ顔ってやつです。君を自転車の後ろに乗せて、ブレーキいっぱい握りしめてってやつですね。とか、あとビーズのウルトラソウルとかさ。
ウルトラソウ
ル、へーですね。
そう、
はい。で、まあ、琵琶湖の湖面に羽ばたいていけ、バードマンたちの夢を乗せて鳥人間コンテスト。あれなんか冬にやると死者出ますよね、絶対。はい。で、力を合わせて高みを目指せ、高校野球の、地域予選の連合チームとかですね。時速 5km の真夏の DJ キング、わらび餅。わらび餅です。冷たくて美味しいわらび餅ってやつですよね。
わらびもち、わらびもち、冷たくて美味しいわらびもち、早くしないといっちゃうよ。
そこまで言うんですか。
わかんない、そんなこと言ってたような気がする。焼き芋かな、それ。なんか面白いんだよね、確か。なんか
地域によって
朝の5時にやってくるんだよね。
地域によってなんかいろいろとあるらしいですね、そのセリフ自体が。
うんうん、
うんうん、で、陣に集いし御礼の総礼、外場とか、これは高等供養でいいのかな、アンドンですね、すみません、アンドン供養ですね。はい。で、荷物を背負って、縦横無尽の大移動、北海道ツーリングですね。というものを連想します。まあでも、夏の曲とかね、いっぱい出てきますよね、ほんと。上げ続けると切りないですけどね。
うん。
で、続きまして、エネレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、夏と言いますと、暦の、上の、これ、夏至でしたっけ？夏至ですよね。
夏至。
教会暦の8月15日の聖マリア起承転が毎年の夏のイベントとしてユーロでは広く行われています。夏至は言うまでもなく、農耕暦においても最も太陽が南中に高く輝き、一番昼が長い日として知られていることは、農耕暦の文化が残る東洋においては当たり前のことだと思います。しかしユーロでは早くにシリウス暦が採用されたことから、これまでの農耕暦が使用されなくなっていきましたが、夏至という大地の、豊穣でした。
あ、今、掲示板見てなかった。
豊穣をもたらす日というものは、祝われ続け、現在に至っているそうです。
豊穣の角。
豊穣ですね。これを祝う風習というものを、前世者やローマ法王は取り締まると、一揆の恐れがあったため、黙認したというのがあると言われていたりします。ほうほうほう。8月15日の、聖マリア起承転と言われている日は、簡単に言うと、キリストの母である聖母マリアの命日であり、この日は多くの女性が自主的に喪に服すことが多いとされています。キリスト教の女性信徒や修道女は、各々の目指す聖女という存在がありますが、その中でも神を生んだ聖母マリアは超えることのできない、また、一番尊敬する聖者として捉えられており、その死に対して敬意を払うということが多くあるようです。かくいう私もできる限り乳製品や動物性タンパク質を取らないように心がけており、この日は豆腐や、これ、なんて読むんだろう、こんにゃく、豆腐やこんにゃく、米、芋、麦 といったものを食卓に上げていたりするそうです。
おー、なるほど。
まあ、聖母マリアのね、メイン日を、まあ、喪に服すっていうのは、まあ、なんかそのお祝いするんじゃなくてね、しっとりやるっていうのもなんかね、うん、いいんではないかなと思いますけどね。まあ、確かに聖母マリアを超える聖者っていうのはなかなか難しいでしょうけどね。
うんうん、
ね、聖なる人、聖者。はい。まあ、でもその夏至をね、結構お祝いするっていうのは、まあ、世界各国でいろいろなところであったりはするんですけど、まあね、確かにこの風習を、ね、取り締まったら、まあ、確かにね、人員掌握するのが難しくなるのでね、まあ、なかなかね、その風習自体は長く続いてるっていう感じなのかな。はい、では続きまして、皆様こん、越後屋サルコーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは、サルコーでおま。どうもこんばんは。
こんばんはです。
さて、夏といえばゲーム的には花火とパニャドールと浴衣ですね。花火も艦隊であげれば綺麗なのは昔のユーザーイベントの花火大会レポートを見なので間違いないです。しかし持ち物枠圧迫がきつくて、高校中に無駄にどんどんと打ち上げて終了させちゃいますね。はい、アフリカドン、ジャングルドン、バナナがドンということでございます。そういえば花火といえばですね、
うん、
日本の花火ってさ、
うん、
まだ火力低いんだよね。
え？
はい、家庭用の花火ね。
うんうん。
はい、なんか海外でですね、ちょっとニュースになってたんですが、うん、海外でですね、スペイン。です。スペインの街でですね、ロケット花火がちょっと飛んできてですね、
うん、
まあ、それがその女性の中の、偶然その女性の中の口の中に入ってしまったんですよね。
うんうん。
で、それで爆発して、その女性が即死しちゃったんですよ。
え？
即死です。
ロケット花火が？
はい、ロケット花火が口の中で爆発して女性が亡くなっちゃったんですけど。
本当に？
はい。だから多分その火薬のな、そのパワー、家庭用のその花火ですかね。
うんうん。
なんかのそのパワーがやっぱり火薬の量とかが日本とは違うんでしょうね。
いや、そうじゃないと思うけど。
うん。まあ、一応なんか、その、この花火を、点火した人は、逮捕されてですね、まあ、殺人罪で起訴される可能性があるということで、まあ、花火が行列の中飛んでいったっていう。まあ、でも、花火自体ね、まあ、当然人に向けて撃つのはダメでしょうけど、まあ、日本の花火？
うん。
は、まあ、まだ火薬の量とか、家庭用のやつは多分調整されてるのかなと思うんですけど。
そんなことないよ。
でもあれですよ、激しい爆発するあの爆竹ってあるじゃないですか。
爆竹、うん。
はい。あれなんかもう、日本だとちっちゃいんが束になってて、パパパパパパーンじゃないですか。
うん。
でもその中国の爆竹なんかは、なんかほんまに、まあ、ダイナマイトってことじゃないですけど。
そうですね、糸にこう、紐にこう、バーっていっぱい繋がってて。
そのかなり強烈らしいんですけどね。だからまあ、その中国の花火なんかはまあコメントにもありますけどね、その日本の消防隊員が着ている防護服レベルでも耐えられないレベル、もうそれ完全にね、花火というよりも爆弾なんですよね。
爆弾ですね。
まあ、これね、だから日本だとその花火でその火傷をするとか、まあ、そういったことはあるんですけど、さすがに家庭用花火を食らって死亡っていうのはね、
うん、
結構。まあ、でもその、何だっけ、爆竹あるじゃないですか。 あれを一個だけちぎってね、その手のひらの上に乗せて、パーンってやると、うん、痛ぐらいで済むけど、それを握ってしまうと、うん、えらいことになるっていう話は聞いたことありますけどね。その、爆風を逃がす方法がないと大変なことになってしまうって感じなんですけどね。
なんかだんだん怖い話になってきたんですけど。
ちなみに私、花火、吹き出し型の花火を顔面に食らったことあるんで。
え？
これ有名な、な、あの、夏になるとね。
言ってたね、言ってたね。
言ってるんですけど。
うん
うん、はい、
あったあった。
シューってこう吹き出す花火が出なかったから覗き込んだらね、顔面大やけどしたっていう、
ね。怖いよね、もう。
ね、ですんでまあ、皆さん花火は覗き込んじゃダメです。私、あの、失明しかかったんでね。だからまあ、そのおかげで私のその、画面向かって左のアバターのように目が細くなってるんですけどね。
あ、そうなの？
え、関係ないですけどね。
そのせい、なんで違うの？
関係ないですけど、元から目は細いです
けど。本気にするじゃないか。
まあ、ちなみにあの、日本はですね、火薬とかの規制がものすごく厳しくて、日本で、火薬や爆薬を使った大規模テロが起こらない一因だそうですね。コメントで投稿いただいてます。ありがとうございます。なるほどね。
ありがとうございます。
まあ、確かに花火の火薬の量がエグかったら、それをばらして、ね、爆弾とか作れそうな気もしますからね。
いや、だってさ、
はい。
ほら、尺玉作るのに、
うん。
ちっちゃな火薬のこの丸っこいやつをこう並べていくんですけど、
はいはいはい。
火薬と火薬だから、もちろん、擦ってしまってね、摩擦でパチっていったらもうアウトじゃないですか。
はいはいはい。
結構危険な作業だなって思うんですよ。どう？
確かにそうですね。その爆発、まあ、火薬だけじゃなくてね、その火器、ね、その可燃物を扱うのは何でも危険でしょうから。だから。
あ、そうだね。
そう、まあ、ちょっとね、残念なニュースだったんですけど、例のね、京アニの放火事件かで、
うん。
ガソリンなんですけど、そのガソリンなんかね、
うん。
言ってしまえばもうセルフのガソリンスタンドで、誰でも触れるっちゃ触れる状態ですからね。
うん。
まあね、ちょっと痛ましい事件で、非常に残念なあれだったりはしたんですけど、まあ、この話はあの前半にしたんで、まあ、一旦置いておいて、はい、うん、そして、パニャドールと浴衣ですね。やっぱり露出の多い綺麗な女性キャラの衣装は世の男性人にとってナイスですね。なので、個人的には、寺沢、竹市氏作品の女性キャラくらいやっていいかな。ゲームだし大胆な方が受けが良さそう。
寺沢武一先生か、コーラの先生ですね。
ほうほうほうほうほう。はい。で、なお、リアルの方ではコンクールの県大会です。学生時代吹奏楽部でして、当時メンバーとは今も親交があるから、関心大なのです。あ、楽器は卒業後ほぼ持ってませんっていうことです。まあ、コンクールといえば私、合唱部だったりもしたんで、合唱コンクールとかにも行ってましたよ。まあ、合唱部?合唱部の助っ人だったんです。
おお。
はい、何でしたっけ?中学、高校ともにですね、まあ、私もともと剣道部だったんですけど、
うん。
まあ、中高、まあ、中学校なんか特に、合唱部で男性がいないんですよ。男の人がね。
うんうん。
ですんで、まあ、クラスで歌が、まあ、音楽の成績がいい人間が、うん、一応助っ人として参加することがあったんですよ。その本気でやってる合唱部じゃない場合はね。
うん。
だから、その時の合唱部のメンバーは、何でしたっけ。私も参加してましたけどね。まあ、中学校の時もそうですね。高校はね、一応、所属にしてたんかな。高校からは部活掛け持ち OK だったんで。 合唱部にも一応所属してましたけどね。いやまあ高校もそうなんですけど、中学校の合唱部でもね、いわゆるパーフェクト野郎がおったんですよ、どっちもね。
ほう。
はい。ね、中学校の時の合唱部に所属してた、某 S 村 T 氏。
ね。わかんないよ、わかんないよ。
まあ、S 村くんがいたんですよ、S 村くんがね。
うん、
まあ、そいつはね、まあ、いわゆるイケメンで、
うん、
で、サッカー部部長で、で、生徒会長で、合唱部に戻ったんですよ。うん、で、中学校とかで、その、合唱部とか、その、歌とかのイベントに、真面目にやる人間ってこうね、結構、林立てられたりするじゃないですか。うん、男子、真面目に歌いなさい、みたいな感じのね。
うん。
でもそいつはね、何も言われないんですよね。男からも信頼が厚くみたいな、こいつならしゃあねえかみたいなね。
うん。
はい。いわゆる、ね、文武両道なパーフェクト野郎がおったんですよ。今、あいつはどうなってるのか非常に気になるところですけどね。
おう。
で、高校の時にも一個上の先輩にいましたね、そんな。ね、アホみたいに頭良くて、運動もできて、うん、イケメンで、で、ね、生徒会長やってで、
うん、
で、それでいて、その、まあ、合唱部の部長もやりながら、
うん、
ギターがアホほど上手くて、弾き語りとかして歌も上手くて、うん、綺麗な彼女を連れて、うん、お前どこのラノベの主人公やねん、みたいな。ね、先輩いました。今何してるんでしょうかね。ほんで、なんかまあ、その先輩、ね、なんか模試の結果、東大にも受かる可能性がありの？
うん。
卒業したらどうするんですかって言ったら、海外に留学するって言って、どっか行きました。
へー。
ね、そんなね、化け物みたいな先輩がいましたよ、高校にして。これ誇張なしですからね、ほんまですからね。
うん。
はい、高校の合唱、一個上の合唱部の部長。ね、誇張なしです。今言ったことは一切の。で、卒業後マジで海外留学しました。
すごいね、海外留学。世の中には思い切った人がいるんだ。
海外の大学に行ったかな。こんな感じです。うん、はい、では、続きまして、サンミシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
かき氷を食べると頭が痛くなるサンミシェルです。いや、私はね、氷は大丈夫です。むしろかき、書いてない氷が好きです。
かい。
削ってない氷が好きです。
おう。
私は夏といえば台風ですね。大航海時代シリーズではおなじみの嵐ですが、まあ、DOL ではまだ殺意低い、天気予報で直撃コースと聞くとテンションが上がります。ほうほうほうほうほう。農家をはじめ多くの方々にとっては、迷惑千万だと思うんですが、一度台風の目というものを地下で見てみたいと思います。まあ、陸上で目が崩れない台風って相当危険そうですけど、それでは。ってことなんですか。目が崩れない。台風の目。でもね、なんか台風の目に入ったなっていうことを感じたことはありますね。
うん、一回しかない。
はい、私も、ほんまに数えるほどしかないんですけど。
子供の頃だった。はい、
ですね。そういえば、なんでしたっけ、台風、ね、台風になると、ものすごいね、テンション上がるんですけど、テンション上がったりもしたんですけど、
うん。
まあ、子供の頃ね、自分の机の引き出しの中にこう、ろうそくをね、
うん。
なんでしたっけ、ろうそくをしまってまして、
うん。
で、台風が来て停電するじゃないですか。
うんうんうん、
大慌てで、わーってどこにあるんどこにあるんって大慌てで、いやーって探して、ろうそくに火をつけて、
うんうん、
ほら、俺冷静に対処できたんだろう、どやーみたいなことをやってましたね。どう考えてもろうそく探すのに大、ろうそくとライター、マッチかライターを探すのに大慌てしてたっていうね。全然大慌てしてないのに大慌てしてない風を装ってドヤ顔するっていうね。そんなことやりましたけどね。はい、続きまして、地点シェルウィムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月ぐらいにハードディスクがいって、結局悩んだ挙句データ復旧に出したチェルムですと、こんばんは。どうもこんばんはす。
こんばんはです。
復旧はすでに終わり、復旧メディアと共に戻ってきました。おめでとうございます。診断結果としましては、PCB 基板故障、チキヘッドの故障、ただしプラッタにスクラッチは認められず。なるほど、納得、何しても無駄だった理由がわかりました。そうですね。私は基板が焼けたことはありますけどね。磁気ヘッドとプラッタは故障してなかったので、基板の交換だけで復活したんですけどね。多少高くついたが良かったと思っている。まあ確かにね、これ、まあ私の場合はその電源の故障によって基板が2台同時に破損するというね、非常に珍しい状態だったと思うんですけどね。
恐ろしい。
まあでもプラッタに傷がね、スクラッチがなかったので復旧はね、データの破損等はほぼなくうまくいけたのかなって思いますけどね。はい。まあ、プラッタ、スクラッチっていうのはプラッタにチキヘッドが接触してできる傷らしいです。まあさて、夏というと、子供の頃、デパートの催事場で今ではなき、ハドソンのキャラバン大会が行われていたことを思い出します。ほうほうほうほう。シューティングゲームが苦手な自分には縁がないものではありましたが、友達とかが参加して自分とは段違いの腕前に、驚嘆したりしましたね。ハドソンでいうと16連射で有名な高橋名人、現在は13連射ぐらいに落ちているそうですが、少年雑誌のゲーム記事とかでゲームは1日1時間とか言ってましたが、これは彼の本心ではなく、まあ、PTA や、組から、発言を強要されていたそうです。後に彼の書いた、辞書にその項が書かれているっていうこともあるんですが。まあ、何でしたっけ？そう、高橋名人。まあ、なんか夜のなんか、テレビ番組でなんか暴露やってたんですけど、ゲームは1日1時間を言うことによって、子供じゃなくて、子供の、保護者の方に人気があったっていうのもありますね。とか、あと、なんか何でしたっけ、その、うまいところを見せるために、実は高橋名人ってゲームはあんま得意じゃないんですが、
その、
はい、ゲームは苦手なんですよ。
なんと。
はい。ただ、その、めちゃめちゃうまく見せるがために、その、言うたら、その一場面だけを、言うたら開始からその何十秒というかさ、そこだけを必死に反復練習したっていうのがありまして。だからその、みんなのお手本プレイということで、スタートから何分どこまで、最初の何分間までをお手本として見せるみたいなのを、あれする、したり、映像を撮ったりするために、そこだけ必死に練習したっていうね、逸話がございます。だから彼は、ゲームは、なんかあまり得意ではなく、ものすごい努力家、だったらしいですよ。
なるほど。
はい。まあ、なんだったかな？なんかうん、暴露番組なんかでやってましたね。本人が出て。
うん。
はい。では続きまして、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さんはこんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです
。夏といえば、泉の誕生日ですね。おー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
DOL のゲーム内でユーザーイベントを開催予定だそうです。納涼花火大会、泉の誕生日会ですね。日時は7月の30日火曜日の21時から。イーサバリスボンの、8番、 さひめ召喚集合ですね。内容はリスボン沖にて納涼花火大会をします。花火ロケットの在庫のある方はご持参くださいませ。なお花火ロットは泉が十分用意してますので、花火を持ちなくても参加可能でございます。泉への誕生日プレゼントのアイテムを受け付けます。無理のない範囲でよろしくお願いします。有志の方やお酒や料理を準備してくださるので一緒に乾杯しましょうということなんですが、まあ、HR さんとアリスさんも当日にしてきてねっていうことなんですが、アリスさん、
はい、
7月30日の火曜日21時から、プチ放送やりません？なんとなく
時は無理。
無理。はい、残念。
じゃあまあ22時なら。
22時なら。ああ、21時はしんどい。
はい。
じゃあまあ、22時ぐらいから、なんだったっけ。高野菜あたりを。
高野菜。
高野菜あたりをあれできればいいかなと思ったりしますけどね。まあまあ、ちょっとその予定を調整してみましょう。まあ、本放送じゃなくて、そのプチ放送みたいな感じでですね、できればいいかなと思います。うん、はい、というわけで、以上、お題の投稿、お題の投稿でした。タックスの投稿ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで、エンディングでございます。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ではアリスさん、
はい、
アリスさん気づいてたかどうかわからないんですが、
うんうん、
実は今日私のキャラの方も動いてるんですよ。知ってます？
え？
アリスさんと、うん、うどん犬だけじゃなくて、
うん、
俺の方も一応動いてるんですよ。
いやー、それがですね、
はい、
ニコニコの画像が全然ダメなんですよ。
あらあらあらあらあら、
ま、ぼんやりぼんやりのしか見れないんですよ。
まあ、今その何でしたっけ、同じアプリであれしてる関係上、まあ、アリスさんとその左右対称に動いてる、鏡写しに動いてるって感じになっちゃってるんですけど、うんうん、まあ、これをそのアリスさんの動きに合わせてアリスのキャラ、俺の動きに合わせて俺のキャラが動くようにね、できればいいかなって思ったりしてます、
うん、
そこでですね、うん、アリスさん、う
ん、はい、
ちょっとね、そのアリスさんにはその先駆けになってもらおうと思うんですが、はい、ちょっとはね、
え、
新企画としてですね、
はい、
こんなやつをやろうとしてるんですよ。じゃん、
こんなやつというの、
はい、
いや、だからわかんないんだよ。
うん、いや、紹介します、もちろん音声で。
はい、
プチッと VTuber、
プチッと VTuber
はい、プチッと VTuber って何ぞやっていうことなんですが、
プチチューバ
ー、プチチューバーです。いわゆる、ガチ VTuber じゃなくて、
うん、
まあ、VTuber になりたいって人が結構世の中いっぱいいると思うんですよね。
はい、
で、それでですね、まあ、プチキャラを利用した、
うん、
なんちゃって VTuber、うんですね、それを、まあ言ったらその幾人かを集めてですね、わちゃわちゃ放送みたいなのをしたいなって思ってるんですよね。
お
ー、でそれにあたってですね、
うん、
私もすでに声かけを始めてまして、
うん、
はい、まずターゲットになってたのが俺の弟の奥さん VTuber にならねえかみたいな感じで
うん、うん、
とかターゲットにしてるんですが、
うん、
まあ、アリスさん、アリスさんはその水曜日のレイブンズナイトは当然のことなんですが、
はい、まあ、
そういうその、プチッと VTuber ですね、先駆けとなってもらいたいっていうのもあるんですが、
うんうんうん、
まあ、VTuber やってみたいっていう方がですね、周りにいらっしゃったら、
うん、
それをね、勧誘してみたい、勧誘してほしいんですよね。
勧誘、
はい、まあ某 U さんとか某 Y
さん、
Y さんとか、うんうん、某 W さんとか某 X さんとか
誰かわかんないよ、その WX が。
だから俺も適当に言ってます
だよね、最初は分かったような気がするけど。
某 R さんとか
R さん、 R さん、
某 E さんとか
E さん
まあ適当にアルファベット並べてるだけなんですけどね。はい、まあそんな感じでですね、まあプチッと VTuber 企画みたいなのもね、
うん、
まだ草案だけしかないんですけど、まあそれでなりたいよって方がいらっしゃったら、その、まあ私がやるのは、まあこの、何でしたっけ、これを利用したキャラを作ってもらったら、それを、これ、うん、今のアリスさんぐらいに動くところまでは、ね、作るよっていうね、ところまでやろうかなと思っております。ですんでね、まあぜひぜひ、このラジオを聞いてる方とかでもその VTuber になってみたいっていう方まああのガチ VTuber じゃないですよ、ガチッと VTuber じゃなくてプチッと VTuber です、うん、そんなのをそのみんなでわちゃわちゃとやって、
うん、
まああの、俺とアリスさんがその先駆けとなって、まあ、いわゆるプロデュースですね、うんうん、できればいいかなって思ったりしてるんですよ。どうだこの企画、企画倒れしそうで、
なるほど、
企画倒れしそうだ、
企画倒れ
はい、ですんでね、ちょっとその辺をね、まあなんかできたらいいなって思ったりしてるんで、アリスさんにも協力してほしいなって思ったりしてるんですよ。
うん、
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、まあ、ね、なってみたいって方とかね、いらっしゃったら、ね、ぜひぜひ声かけてくれれば、あれしますんでね。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。まあ、その企画がね、始まったとしても、基本その水曜日のレイブンズナイトっていうのは変わらないと思います。
うんうん。
このレイブンズナイトはね、個人的にはずっと続けたいと思ってますんで、はい、まあ、それ以外にですね、一緒にゲームをプレイしたりとか、まあ、というのもね、なんかほら、VTuber でこの多人数が集まってわちゃわちゃゲーム実況してるのがあるじゃないですか。
はい。
あれをやってみたいんですよ。
なるほど。はい、ゾンビとかね。
そうそうそう。で、5人ぐらい、うん、5人ぐらいプチキャラを並べて、全員動かしてやってみたいっていうね。はい、企画を考えてますんでね、ぜひぜひ、よろしくお願いします。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
いろいろ回線が悲しいアリセラフィンでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next.
おやすみなさい。